堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は女優で脚本家小説家の中江有里さんをお迎えしています。芸能界デビュー後2002年に初めての脚本を執筆、その後小説など執筆活動を始められた中江さんですが、ここからは小学館文庫より出版されている小説結婚写真についてお話を伺いたいと思います。この作品はですね、シングルマザーの和歌子が出てきますよね、はい、でその娘、みつると、親子の物語で、まあ、友達のようなね、はい、親子の感じもあるんですが、そこにその母の10歳年下の恋人、
はい、
林さんですね、はい、という登場人物が出てきたり、みつるの幼馴染、陽ちゃんらが登場して、
はい、
こう親子の関係性にこう変化がね、ちょっと生まれてくるんですよね、はい、
そうですね、
で結婚とはとか、
はい、
幸せとはとか、
はい、
いろいろこう前向きにね考えさせてくれる小説なのかなと思って、はい、拝読させていただいて、
ありがとうございます。
いえいえ、それでまあ特にまあこの小説は女性にね、
はい、
より共感をこうもたらしてくれる小説なのかなと、うん、もちろん男の僕が読んでも共感する、ね、ところはいくつか
そうでしたか、
あったんですが、
はい、
うん、でこの小説をね、はい、書こうと思ったきっかけっていうのはございますか。はい、
そうですね、まずこの小説を書きませんかっていうご依頼いただいた時に、
はい、
自分が何を書きたいのかなと思ったのと、うん、あとちゃんと書けるんだろうかって両方あったんですね、
はい、
というのもまあこれ一応中編ぐらいの長さなんですけど、その前に一本納豆うどんっていうそのラジオドラマで脚本家デビューした時の作品をセルフノベライズしたものが最初に書いたんですけど、それはまあ短編に近いものなので、もうちょっと長いものを自分でどうやって書くのかっていうことに対して全然なんかこう先が見えないというか、その時にだったらそのなんていうか視点として2人の視点を持って、はい、何か物事を描いていきたいなっていうのがあったんですね、はいはい、そうするとこうもっと物語で進んでいくんじゃないかな、
うん、
あと私はまあ、全然そのもう私とはもう天と地の差なんですけど、好きな作品で黒沢監督の羅生門って作品があるんですけど、はい、あれを見た時に非常に面白いと思ったんですね、はい、物の見方っていうのはやっぱりその登場人物によって全く違ってくるんだなっていうことが分かって、はい、だったらそういうものを描くので私が一番こう身近というか書けることって言ったらやっぱりそのなんて女同士の関係っていうのが、
うん、
非常に興味があったっていうのもありまして、うん、
はい、
それで、まあ、中学生と、
ま
あ、その母親の一つ、なんかこうすごくこういい関係性を築いてたところに、うんうん、こうポンと異質のものを入れることによって何か変わっていくっていうその過程を描いていけたら描けるんじゃないかなと思って、うん、でこれを描きました。
なるほど、
はい、
それでそのこの小説の中に出てくるこのホテルのキャンペーンで、
はい、
その結婚写真をね、うん、親子で撮るシーンがありますよね、うん、はい、このアイデアっていうのはどこから来たんですか。
これ実はねやってたんですよ、うん、これを
やってた、
そうこういうキャンペーンをやってたんですね。これは別にだからそう結婚写真っていうのは大体普通、まあ、結婚する2人で撮るもんなんですけども、うん、そう写真を撮りませんかと言って、まあ、年齢も特に問わないし既婚も未婚も問わずに、ただ撮らせてくれるって、
うん、
でそれに結構いろんな人が撮りたいと言って、
はい、
こうお客さんがやってくるっていうことが面白いなと思ったんですね、でなんかやっぱりそこにはあるイメージっていうかこうなりたいのか、うん、これはなかったから自分 今だからこれを作りたいと思ってるのか、うんうんうん、なんかこう結婚写真っていうもの、はい、結婚っていうのは一人するんじゃないんだけどもなんだろうその形にして残しておきたいっていう、うん、それがあ面白いなと思ったので、うん、でそこからまあアイデアというのが出てきたんですね、うん、そこをだからまず撮るっていうのが一つの点があって、
うん、
そこに向けて話をまず持ってってみようというのがあったんです、
う
ん、
そうですね、うん、この小説の中で非常にそのこの写真が結婚とか幸せを考えるときにね、
うん、はい、
その象徴的なものとしてね こう立ち上がってくるんですよね。
そうですね。なんか結婚っていうのは、まあ、私これは後書きでも書いてますけど、
うん、
結婚ってなんかゴールっていう感じで捉えられて、うん、おめでとう、よかったね、幸せになってねっていう感じなんだけど、うん、なぜ結婚だけが幸せで、うん、そうでないの不幸せなのかって、まあ不幸せとは言わないけれども、うん、何かこう結婚すると幸せっていう風に捉えられるし、うん、なんかそこでその先が ないかのように描かれてる、うん、なんかイメージは持たれてるけど、うん、実際はそうでもなくてね、うん、むしろ結婚したからなんかこう幸せじゃなくなる人もいるんじゃないかなって、うん、なんかそういう意味ではある種のイメージをこう、うん、私たちは結婚に対して持たされすぎてるというか、うん、持ってしまっている、うん、そこに対する苦しさみたいなものが、
うん、
特に女性の場合は多いのかなっていうのが悶々と私の中にもあって、
うん、
でそれをなんとか自分なりにこう少し違う生き方っていうか、うん、そういうものを描けないかなと。だから共感してくださるかどうかわからないけれども、
うん、
まあ、本って私そんなに多くの方に共感を 得るものではないと思ってるんですよね、
うん、
メディアの中ではテレビとか映画とかに比べるとずっと少ない数の方が読んでくださって、うん、その中でものすごく共感してくれる人が少なくても、その少しの人が共感してくれるメディアであってもいいんじゃないかなという思いもあったので、思い切ってこういうふうに本を書けたかなと思います、
うん、なるほど。僕も俳句作ってるんですけどね、
はい、
そうですね、小説よりももっと少ないですその共感してくれる人っていうのは、
うん、
でも句会とかやって一、うん、人でも二人でも、あこの句いいねとか、
うん、
こうその人の胸にね響いてくれれば、うん、よしっていう感じですね。
そうですよね、でも本当の人間関係って多分そこにあるんだと思うんですよね、
うん、
10人のうち1人の人がものすごく好きだって言ってくれたら、
うん、
9人の人が、あそうでもないね、好きでもないね、どうでもいいやって思われても、うん、その1人の人の気持ちってものすごく大事だなって、
うん
うん、もうそういう風に言ってもいいんじゃないかなと。本とかも俳句もそうだと思いますけども、
うんうんうんうん、
そういう世界があってもいいじゃないかっていう、うん、そんな風に、うん、感じてますね。
そうですね、はい、うん、それでこの小説の中で、
はい、
5歳年上の、
はい、
その兄のようなね、
はい、
ようちゃんが出てくるんですけども、
はい、
その粉屋というね、はい、お店が出てきてなんか僕ね懐かしいなと思ったんですよ
その指摘は初めてです懐かしいですか。
懐かしくて、うんうんうん、なんとなく僕はねこの粉屋に関西の匂いを感じたん
です、はい、それは鋭いですね
そうですか。これ粉屋ってどうしてこうこの小説の中で出したんですか。
いや私は、うん、なんだろう、そういう懐かしい場所っていうのが、
うん、
変わらなくて懐かしい場所って、
うん、
あってほしいと思うし、そういうものがずっと残り続けてくれること、
うん、
今はどんどんどんどんやっぱ新しくな、何でも新しくなってしまうし、
はい、
今例えば故郷に戻ってもね、
うん、
昔と同じように残ってるものってもうほとんどないんですよね。
そうですね。
でそういう中で化石のように残っている というか、
はい、
うん、それがなんか私の粉屋っていう、
うん、
お店に対する思いなのかな、うん、こういうものがあってほしいって、
うん、
実際はもうほとんどないんですけどね、うんうん、本の中にだけでもあってもいいじゃないかなって、
うん、
なんかそういう願いというか、
うん、
あと多分粉屋の粉は粉もんの粉です
ね。ですよね、僕はもうお好み焼きとかたこ焼きがすぐ浮かんで、
はい、その通りです
ひょっとして食べるのかな、お好み焼き出てくるのかな、ね、と思ったんだけど、宇治金時だったんで。
そうなんですよ、宇治金時好きなんで
そうなんですか
そうそうそう、
なるほど、
はい、
そういう作者の思いがちょっとそういうところで ね
やっぱりこう好きなものが、ねうん、出てくるっていうのはこれはもうしょうがないです
ね、うん、そうですね、うん、ちょっとね細かいけどそこ気になったんですよね
いやありがとうございます、細かく読んでいただいて嬉しい。
いやいやいや、で後半ですね、
はい、
その母と娘がね話し合うところがあって、
はい、
で誰かが幸せを運んでくるんじゃなくて幸せは自分の中にあるはず、
はい、
ママの中にもあるようにっていう一文がね、
うん、
出てきて僕はここの非常に共感したんです、はい、その幸せっていう部分で、うん、
ええ、
うん、確かにその幸せって 誰かをね、うん、当てにしたり、うん、なんだろう、こう待っててもね来ないようなところあるなと思って、
うん、そうですね、うん、今、まあ、なんていうかくしくも割とこう例えばこう若い方の専業主婦願望がすごく高まってるみたいなことをね聞くんですけど、はいはいはい、うんうん、それっては要するに自分の人生を誰かに面倒見てほしいみたいな、うん、まあ、そういう考え方なのかなと思うんですけど、はいはいはい、そんなリスクのある生活したら大変だよって私なんか思うんですけどね、
うんうんうん、
あのだったら2人であのちゃんとセーフティーネット張って結婚するならその方が、
うん、
あのいろんな意味でね、
はい、
あの困った時にもどっちかが倒れないでいるっていう方がいいんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、それだけやっぱりこうみんなこう今の現状に打ちのめされてるのかなとか、うん、まあ、なかなかねこう仕事にもつけないとか、はい、仕事についても非常に厳しい状態であるとかね、うん、まあ、そういうなんていうかその現状の中で自分をどう生かすっていうこと、うん、で、まあ、生かすこととその幸せっていうのが、まあ、イコールなのかどうかわからないですけど、うん、なんかその私幸せってやっぱりその本当に、うん、他人に任せててはダメなもんだと思うんですよね、うん、運ばれてくるものっていうのはそれはまあ、あの運よく運ばれてきたものだから、うんうん、自分に運ばれてきたら今度誰かに自分がその例えば、
うん、
それを渡さなきゃいけないみたいな、
なるほど、
そんなもんじゃないかなって思ってるんですね、うんうんうん、でもなんか自分のとこで止めおこうとしてしまうっていうかね、うんうんうん、ですからあのまあだったら自分がこう、うん、自分の中の幸せっていうのを感じられたらそれを誰かにこう分け与えるっていう、うん、まあ、それも、まあ、上からっぽいんですけど、あの、いやそういう風にしていけば、うん、世の中って随分こう生きやすくなるんじゃないかなって、
うん
うん、なんかふーっと思うことがあって、ただそれはなんかあまりにもメッセージ性が強いので、
うん、
あのせめて自分たちができることっていうのはその自分が幸せになるためには自分が努力することであり、はい、うん、それを人にも分かち合えたらもっと素晴らしいよねっていう、うん、だからこの中で その娘母と娘っていうのは、うん、まあ、自分たちが幸せであること、自分が娘自身が娘で幸せであることが母の幸せにもなるし、
うんうん、
母親が幸せでいてくれたら娘もやっぱりそれを見て幸せになれるんだっていう、うん、なんかそんなことをぼんやりと思っていて、うん、まあ、それがなんか小説の中で、
うん、
多分私は描いているんだなと思うんですね、
うん、
でこうどういうメッセージ性があるかって言われても多分私書いてる時あんまり考えてないんですよ、
うん、
はい、後からこうやって尋ねられたり、
うん、
後々自分でよく考えてみたら、あ、そんなこと思っていたんだなっていうことを発見するんですけど、
うんうん、
だから書くっていうのも案外自分で分かってない自分を発見する作業にもなるなと思いますね、うんう
ん、なるほど。
そういうことはないですか、俳句は。
あります。
あ、やっぱありますか。
すごくありますね、うん、で俳句は特に短いので。
そうですよね。
その相手に委ねる部分、解釈をその委ねる部分が多くて、
うん、
だから自分が作った意図でパッと出てきてね、
うん、
それこそ意図のないような17音があって、はいはい、それを相手に委ねた時にすごくその読み手が、
うん、
膨らませて自分に引きつけて解釈してくれるので、
うん、
あ、そういう読みもできるんだとか、うん、それは僕は全く考えてなかったとか、引き出してくれるんですよね。
でも俳句の方が確かにそういう部分が強いのかもしれないですね、
うん、
あの実際私もまあ短歌や俳句なんかをこう読むと、あ、これはこういう意味なのかなとか情景を描いてみたり、はい、
うん、
自分の中でやっぱり想像してこう解釈するっていうことも、
はい、
小説よりも多いですよね、
う
ん、
そういうことですね、
うん
うん、やっぱり韻文になると、
そうですね、
省略してる部分、あと象徴的に描いてる部分が非常に多いんで、
はい、もう描いてない部分をそうなんです、妄想していくというか、
はい、うん、
い
わゆるストーリーがね、
はい、ないので、はいはい、そうですね、
そこをこう、うん、相手がなんだろう解釈していく、
はい、
広げていくっていう感じですね。
あ、そうですね、確かに、はい、
で、まあ、あのこの作品でね、
はい、
最後、まあ、一番伝えたかったことっていうのをお聞きしたいと思うんですが、まあ、ちょっとねさっき幸せについてね、うん、お聞きしたんですが、
はい、
まあ、やっぱりそういったとこですかね、幸せとは何なのか。
うん、そうですね、幸せって、うん、まあ、あの多様なものなので、
うん、
今日ご飯食べて幸せだったっていうのも幸せだし、うん、よく眠れて幸せだったとか、
うん、
あの月が美しくて幸せだったとか、うんうんうん、もうあの本当に自分の心の持ちようと、
はい、
あとはその瞬間瞬間にあるものなのかもしれないですよね。そんな大きなものじゃなくても、
うん、
本当小さなものの積み重ねで、あ、自分が幸せだなって思う瞬間を、
うん、
たくさん積み重ねていったものの勝ちっていうかね、あ、なるほど、うん、あのこんなものじゃ物足りないっていうんじゃなくて、
うん、
あのやっぱりそんな風に感じる、幸せだって感じられる感性とか、うん、そういう感覚を持っていれば、あの人はそれだけで幸せになれるんじゃないかなってね、うん、まあ、この小説で伝えたかったことっていうわけじゃないけども、
うん
うん、それは思ってるところですね。
なるほど、はい、うん、村上春樹さんなんかも小格好っていう確か言葉があって、うん、小さな確かな幸せって書いて、
はいはいはい、
これ造語だと思うんですけども、
確
かにそういう小さなね確かな幸せを積み重ねることで、うん、何かねそれこそ大きな幸せにつながっていくのかなっていうところもありますよね、うん、
だって大きな幸せって言われても私思いつかないですね、うん、何が大きな幸せなんだろう
と、うん、あ、そっか、幸せに大小はない、
うん、例えば、うん、家を買うことが大きな幸せなのかっていうと、うん、物質的なことになりますけど、
うん、
なんか世界平和とか言われても多分大きすぎて私にはもうちょっと想像もつかないし、なんか小さい方が分かりやすい、
そうですね、これ美味しいとかね、
そうなんかあの、うん、お気に入りのものが買えたとか、うん、なんかそんなちっちゃなことの方がつかみやすいんですよね。
そうですね、
うん、
はい、そろそろお別れの時間となってしまいました、
はい
はい、中江由里さんには来週も引き続き、
はい、
お話をお伺いしたいと思います、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。